千葉県の佐倉市っていうところに DIC 河村記念美術館という美術館があるんですね。なんか SNS を見ていたら、そこのお庭と建物のすごくこう美しい感じの写真が流れてきて、でなんかロスコさんっていう人が描いた絵画を飾るためだけに作られたロスコルームっていう部屋がね、美術館の中にあるらしくって、いや、なんとなく空間を贅沢に使った感じの展示をやるタイプの美術館なのかなと思って、行きたいなと思ってたんですよね。そしたら数ヶ月前になんかもう閉めちゃうらしいのね、その美術館。広大な庭園があって、すごいもう美しい美術館があるんだけど、来年の3月にもう終わりになってしまうらしいんですよね。まあ、なんか株主総会とかで、まあ、その株主とかから、まあちょっとそういう話があったらしくて、なんかわかんない、そういうのってさ、多分急に決まるわけじゃないんじゃないかなと思うのね。何年も前からそういう話が出てたりとか、またここ数年はコロナ禍とかもありましたから、開園できない期間があったりとか、開館してるんだけど人が来ないとか、なんかそういういろんな事情が積み重なった結果なんじゃないかなとは思ったんだけど、ずっと行ってみたかったんですよね。その亡くなっちゃうっていう風に知る前から行こうと思ってたんだけど、なかなかきっかけがなくて行けなかったんですよね。で、まあちょうど12月に入って紅葉の季節なので、お庭の感じなかなか素敵かもしれないという風にお友達と話して、友人たちと行ってきたんですけど、まあ、今日はですね、その美術館の話をしようと思います。深夜の暇つぶし、油売ってこ。この番組はアラフォーの梅塩潮が楽しく喋ったり、唐突に虚しくなったりしていきます。皆さんの夜更かしや日常生活のお供にいかがでしょうか。こんばんは、梅塩です。しょっぱい。いやーね、なんか地方の小さい美術館って結構空いてたりとかしてね、見やすいんですよね。あとこう広い空間を贅沢に使っているみたいな展示が多くて、私美術館見に行くときに何よりも混んでないのが一番大事だなと思ってて、周りの人の頭越しに作品を見るっていうのがなるべく少ないといいなっていう風にね思ってるんですね。なかなか都内のこう美術館だとね、そういうの叶わないですね。だからもう美術館行ったらね、順番とかあんま関係なく、なるべく空いてる絵画のところに行ってみるみたいな、順番通りに見るとか、もうそんな贅沢なことは言ってられない、見れるところから見るみたいなことをね結構やりがちなんですけど、まあ、DIC 河村記念美術館行ってきたんですけど、駅から無料のシャトルバスが出ていて、京成桜駅からだいたい電車で30分ぐらいですね。だからまあ車で行った方がいいのかもしれない、本当は。まああとはあの東京駅からそっちはね有料なんですけど、やっぱりシャトルバスが出ていて片道1450円、ねえ、まあちょっとした小旅行みたいな気持ちで行ける美術館なんですけど、まず展示そのものの前に庭がすごく良かったですね。美しい庭、なんか日本庭園っていうんじゃないんだけど、こう入り口から入っていくと最初はね林があるんですね。で林を抜けたところに大きい池があって、ちょっとこう噴水があったりとかもして、非常にその林を抜けたところのパーッと開けてる感じ、最高でしたね。なんて美しい場所なんだろうと思ってね、綺麗なお庭でした。でなんかね、こう芝生の広場みたいなのもあるらしくって、そっちの方に歩いていく途中はね、もうあのモミジが真っ赤に紅葉していて非常に綺麗でしたね。もうあのなんていうの、そっちの道に入った瞬間に歓声がこう人々の間からこう漏れるみたいな、うわーってそこかしこでみんな言っちゃうみたいな。やっぱ紅葉って綺麗だね、改めて見るとね。なんかこう葉っぱを見に行くみたいなことって、桜はさ割とみんなやらない、お花見はしがちだけど、私はねお花見、桜から始まって最近はバラを見に行くのが好きなんですね。バラは、初夏と、まあ、あとは秋口 夏のバラと、あと秋のバラっていうのがあって、2回楽しめるんですよね。横浜のイングリッシュガーデンとか、あと新宿御苑とかにも咲いてますけど、あと京成バラ園とかにも今年は行きましたね。あともう来年あたり藤井とかを見に行きたいんだけど、だね、葉っぱはね、植物はね、見に行くタイミングが難しい。桜もそうじゃない？桜はね、今年ちょっとしくじったんですよね。タイミングいいだろうな、散り際かなと思ったんだけど、今年はなんか咲き始めるのが非常に遅くて、全然三分咲きぐらいで見に行ったんですけど、紅葉はね、当たったっていう感じだった。日程を合わせた日に本当に、本当に綺麗でした。ちょうどね、気温もそんなに低くなく。でもね、紅葉はね、写真に撮るのが難しかったですね。どうしてもカメラで撮影すると、なんていうのかな、こう、紅葉がさ、重なり合ってるところって少しこう、色が濃くなってて、で、重なってないところはすごいこう、透けて、薄いこう、オレンジ色みたいな赤の淡い色になってるんだけど、重なってるところは、ちょっと濃い茶色みたいな深い赤になってるんだけど、それがね、写真で撮っても全然映んないっすね。暗いところはなんか黒っぽく映っちゃって、これは肉眼で見るやつやねっていう風に友人と言ってね、こう散々記念撮影とかもしたんですけど、すごく綺麗でしたね。まあ、あとその DIC 川村記念美術館のその庭園にあの白鳥、つがいの白鳥がいてですね、いやなんか友達がその美術館に一回来たことがあるっていうことで、ここ白鳥いるんだよねっていう風に教えてくれて、白鳥が住んでいる池を見てきました。本当にね、なんだろうな、多分夏場は睡蓮とかがね、ハスが咲いてたんだろうなみたいな感じの池があって、そこに2羽の白鳥がこうなんかすごい優雅に泳いでいて、で結構ね、池に柵がなくてめちゃめちゃ白鳥に近づけるんだよね。でなんか近づいても逃げないんですよね。まあ、その写真撮ろうかなと思ってカメラを傾けると、ちょっとなんか嫌なんだろうね、スイーって反対側に泳いで行ったりはしてたので、別に歓迎はされてなかったけど、なんか嫌がられて、でも嫌がられてたのかな、なんかそんなにこうなんだ逃げちゃうとかそういう感じでもなく、すごいね、近距離で白鳥が見れて面白かったですね。なんか白鳥って大きいんだなって思いました。アヒルの一回り大きいぐらいかなって思ってたんだけど、もっとなんか大きかったですね。うん。だからその辺をね、庭園を見て回ってすごく良かったのと、あの、レストランもあったんだけど、ご飯を食べるね。ただあの、駅からさ、バスで30分って言ったじゃん。周りにご飯を食べられる場所全然なくて、車で来てればね、ちょっとこう行けば飲食店あるんだと思うんだけど、そのシャトルバスで来てる人たちは、園内のそのレストランに行くしかないんだけど、その閉園が決まってから、閉館が決まってからすごくこう混んでるみたいで、レストランもね、私たち行った時120分待ちとかでしたね。でまあ友人たちと相談してどうしようかって言ってたんだけど、キッチンカーが土日は来ているみたいで、そこでご飯を購入することができました。曜日によってキッチンカーのお店の種類が違うみたいなんだけど、我々行って食べたのはですね、なんか地元のイタリアンとかフレンチを出してるみたいなお店がまかないみたいなご飯を作って出してくれたんだけど、チーズリゾットかビーフシチューが選べるみたいなメニューがあって、すごいね、金額も良心的だった。ビーフシチューは1200円で、チーズリゾットは900円でした。私ビーフシチューを食べて、で頼んで、でサラダもつけたんだけど、サラダプラス300円ね。だからさ、1500円でさ、ちょっと高いと思うじゃん。ビーフシチューがね、筋肉と人参が超いっぱい入っためちゃくちゃ美味しいビーフシチューだったので、サラダもなんか蓋付きの容器に入れてくれたんだけど、なんか拳2つ分ぐらいの大量のレタスとか、なんか赤キャベツとか、なんかサラミとかも乗ってる立派な立派なサラダで、でビーフシチューには多分ね、粉を溶いたやつだと思うんだけど、マッシュポテトもついていてですね、すごい満足感がありましたね。1500円、これ多分屋外で食べているけど、レストランでこの感じ食べたら2500円するやつぞみたいな気持ちにすごいなりました。 でも美術館の中を見た後にその庭のところに戻ってね、芝生の上にこう座ってねおしゃべりしたりしたんですけど、非常にいいところでしたね。まあこの季節ちょっと寒くなってきてはいるんですけど、なんか本当になんていうの、真冬になっちゃう前に行かれる予定の人は行くとね、紅葉も見れていいんじゃないかなと思いました。肝心の展示もね、あの常設の展示とあと企画展の方両方見たんですけど、やっぱりその部屋のというか建物のがオリジナルであるというところをこう生かした感じの展示でしたね。ロスコルームもね、なんかこう赤い感じの扉とかドアを描いたのかなみたいな抽象的な絵がなんかこう360度に飾ってあって、なんか誤解を恐れずに言えば異様な雰囲気で良かったですね。でね、友達が言うには普段もっと空いてるらしいのね。今回行った時そのロスコルームでも常に10人ぐらい人がいるみたいな感じだったんだけど、友達は前行った時一人で見たらしいんだけど、人がいた方が芸術作品として見れるねっていう風に言ってて、なるほどねと思いました。なんとなくこうアートを見に行く時って作品と1対1の方がこう自由に鑑賞できるかなと思ったんだけど、そういうことでもないのかなとちょっと友達が言ってるのを聞いて思いました。まあ、あと企画展の方はね、なんだろうな、あのサンゴとかこう朽ちた骨みたいなイメージの作品、まあね、それをモチーフにしてるわけじゃないと思うんだけど、こうモチーフにした作品が結構あって抽象的だったんだけど、あの宝石の国っていう漫画があって、それに出てくる月人が乗っているなんていうの、乗り物とか武器に似てる感じの作品が多くて、私は心の中で宝石の国ってずっと思いながら見ていました。今日は、展示に行ってきた感想でした。